藤沢歴史探訪、今月は藤沢の戦国時代をテーマにお届けしています。今月お話を伺っていますのは青山学院大学非常勤講師でいらっしゃいます真鍋淳也先生です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先週もですね、すごく戦国時代の、いつからいつまでという逆に難しい質問になってしまったなといったところから始まりました。諸説いろいろあるということで先生にですね、一つ一つご紹介していただきました。さあ、そして先週もですね、少し触れさせていただいたんですけれども、この関東における戦国時代の始まりと言われている教徳の乱について今日はですね、たっぷりとお話を伺っていきます。さあ、早速なんですけれども、どういったものだったのか、教徳の乱についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、前回最後に触れましたように、足利持ち氏の息子の重氏が鎌倉公方になってから上杉氏との対立が非常に激しいものになってたんですが、重氏はこうした状況を何とか打開しようとして、これ結局強引な手段に出て、1454年の12月に関東管領の上杉憲忠を殺害してしまうという挙に出たんです。これがきっかけとなって、公方の重氏方と上杉方のいわば関東の武家勢力を二分する全面戦争とも言っていい教徳の乱が発生しちゃったんです。そして現在の研究ではこれ以降関東では戦国時代に突入したと考えられているんですね。この場合にも京都の幕府は結局上杉方を支援しましたから、鎌倉はこの後幕府上杉方に占領されてしまっちゃったんです。で、一方重氏の支持勢力というのはこれ北関東の方に多かったために、重氏は現在の茨城県の古河に居所を移して、結局これ以降古学坊というふうに呼ばれるようになります。で、この教徳の乱においてはほぼ現在の利根川の東方を公方の重氏方が掌握して、西側を上杉方が抑えることになりましたから、まさに関東は二分されることになってしまったわけです。結局この教徳の乱はこの後明確な決着がつかずに、その後30年近くの長きにわたることになってしまったんですね。
教徳の乱ってそんなに長い戦いになってしまったわけですね。その二分っていうところがきっとポイントが、ね、大きくあるのかなと思うんですけれども、この時代実は藤沢のトピックスとして、私たちは身近に大場城大場城ということで親しんでいる場所があるんですけれども、これ大場城どのような城だったのか、ここで改めてどういったものだよということをご紹介いただけますか。
はい、これはなかなか難しい質問なんですけれども大場城は一般的に有名な太田道灌によって築城されたとされることもありますけれども、実際のところいつ誰によって築かれた築城されたのかというのがよくわからない謎の多いお城なんです。ただ当時の資料から考えると、大場城が15世紀の終わりから16世紀の初頭の時期に現在の藤沢地域のほぼ全域が属していた当時の相模の国の東郡、これは聞き慣れない言葉かもしれませんが、相模川よりも東側の地域で三浦郡を除いた地域になるんですけれども、そこの重要拠点となっていたことは間違いありません。ただこの時期相模の国では扇ヶ谷津上杉氏という前回にも出てきたこの一族が守護を務めていたんですが、その家裁、家老のような存在ですね、それを務めていたのが太田道灌とその父親の道信でした。そしてまたやはりこの時期大場の御厨という大場地域に存在した三重県の伊勢神宮の荘園からこの伊勢神宮が負担を求めて、それを確実に納めてくださいよというふうに太田道灌親子に依頼している文書なんかも確認することができるんです。こういったような点から考えていくと、この時期扇ヶ谷津上杉氏の勢力がこの藤沢の大場地域にも浸透してきて、その過程の中でこの地域の拠点として扇ヶ谷津上杉氏によって大場城が築城されたっていうふうに考えることもできるんじゃないでしょうかね。で、近年この地元でも大場城に関する関心が非常に高まっており、この謎の多いお城に対する解明が進んでいくことを私自身も大変期待しております。
やっぱり大葉城って謎が多いんですね。まあ、先生からもその謎が多いという言葉が出てきただけあって、やっぱり歴史ってまだまだわからないところがたくさんあるんだなということ、だからこそちょっとロマンを感じたりとか、知れば知るほどね、新しいものが出てくれば来るほどちょっと面白いなって、興味深いものになりますよね。さあ、そして先ほどからお話を伺っております教徳の乱なんですけれども、これが終結後再び関東の武家勢力二分するというですね、大きな大きな戦いがあったようなんですけれども、どういった戦いだったのか教えてください。
はい、先ほど触れたこの教徳の乱に際しては、上杉方で一番活躍したのがその太田道灌という、まあ、有名人ですが、彼だったんですね。で、この道灌の活躍によって、主のその扇ヶ谷上杉氏というのは上杉氏の分家なんですが、本家の関東管領の山の内上杉氏に匹敵するような実力を持つことになったんです。ですが、まあ、そうしたことの裏返しというか反作用として、この扇ヶ谷上杉氏の内部で道灌があまりにも力を持ちすぎたことがあったんでしょうかね。道灌は他の扇ヶ谷の家臣たちと対立するようになって、最終的には結局主君の上杉貞政によって殺害されてしまうんです。一方でこの時期、その道灌の働きによって扇ヶ谷上杉氏の勢力が増してきたため、一方の山の内上杉氏と対立するようになってきたんですが、結局道灌の息子の助康はお父さん父が殺された後、その山の内上杉氏を頼ることになるんです。その結果、教徳の乱の際には一致協力して公方の足利重氏と対した両上杉氏が結局争うことになって、せっかく30年にわたる長きにわたった教徳の乱が終結したのもつかの間、再び関東の武家勢力を二分した戦い、当時の元号を取って長教の乱と呼びますが、それが発生することになってしまったんです。で、このいわば長教の乱というのは、この教徳の乱によって関東最大の実力者となっていた太田道灌が殺害されたことをきっかけに、その支持者と反対勢力が争った大規模な騒乱と言っていいでしょうね。
30年の戦いが終わったら、またこういった大きな戦いが出てきてしまったということで、なんか人と人のこうつながりだったりとか関係性だったりっていうのが、なんかすごくこう密だったんだな昔はって、逆にそういったこともちょっと先生の話を聞いていて感じられることが多々出てきます。さあ、今ご紹介していただきました長教の乱の時期、この藤沢市ってどういった状況にあったのか、2週目の終わりにですね、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、残念ながらこの長教の乱の時期の現在の藤沢市域の状況については、正直なところあまりよく分かりません。ただ長教の乱の最終盤の時期の1504年頃に、今の横浜市金沢区に正明寺というお寺がございますが、そこのお寺から大葉城、まあ、すなわち先ほど触れた大葉城に使者が、使いが派遣されているということが資料から確認されて、この時期大葉城が扇ヶ谷上杉方の拠点として機能していたんであろう様子を伺うことができるんです。また同じ1504年の9月には、伊勢宗瑞、以前はよく北条宗雲というふうに呼ばれていましたが、彼がこの藤沢の江ノ島に禁税という安全保障のための文書を出しています。この文書は現在でも藤沢市内に残されているんですが、この時宗瑞は扇ヶ谷上杉方として行動しているんです。そして武蔵の国での合戦に向かう途中に、どうも江ノ島に立ち寄ったものと思われるんですが、他の資料からこの宗瑞という人物は弁財天、いわゆる弁天様ですね、弁天様を信仰していたことが知られますから、おそらく合戦での、これから向かう合戦での勝利を祈って弁天様を祀っている江ノ島に保護を加えたんだろうというふうに思われます。そして先ほども触れたように、長教の乱の時期の藤沢地域の様子というのは正直あまりよくわからないんですが、そうした点から言えば、この宗瑞の金税というのはとても貴重な資料が藤沢市内に伝えられていると言っていいでしょう。
やっぱりね、こうはっきりパンとわからないことがある中でもやっぱりこうだったんじゃないかなっていうのが少しこう垣間見られるという、ね、資料もあるということで、まあ、藤沢市がやっぱどういった時代を経て今があるのかということを改めてですね、皆さんに知っていただけるいいこの1ヶ月になっているかなと思います。まあ、それにしてもこの戦国時代って本当すごい時代だったんだなということをですね、2週目の今日にしてもやっぱり感じることがたくさん出てきました。今月はですね、真鍋先生にご協力いただきまして藤沢の戦国時代をテーマにお届けしています。まあ、この時代とてもですね、まあ、難しいものもありますけれども、でもやっぱり今だからこそちょっと知りたいなといった時代でもあるかなと思います。来週もぜひこの時間お楽しみにお待ちいただければと思います。先生、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。